おはようございます。
よし。
お久しぶりです。来ちゃいましたけど。
来ましたね。
はい。はい、本日もですね、ちょっとイントロジャパンやっていこうかなと。
そうですね。
思うんですが。
はい。
本日は2月19日なんですけど。
2月19日。
なんだろう。
ユニーク。
ユニークなんですけど。
ユニークな日か。
ユニークな日、まあ、ユニークな日かもしれないですけど、プロレスの日らしいんです
ね。
プロレスの日と。今からもう5、60年前ですね、1955年に、
うん、
力道山っていう、まあ、日本で一番最初のプロレスラーですね。
そうですね。
そのプロレスラーの、まあ、力道山が、国際試合を日本で初めて行ったんですね。
は
い、それが、まあ、2月19日だったんで、まあ、日本のプロレスもついに世界でやるようになったということで、まあ、2月19日がプロレスの日と。
力道山か。
力道山ですね。
名前は本当に有名、
ね、有名ですけど、まあ、まあ、知らないんですけど、あんまり。
たまに懐かしの番組とかで白黒の向こうで、
そうですね。
やけに空手チョップやって
る
おじさんっていう感じは。
元相撲取りらしいです。
ああ、そういう名前だもんね。
元相撲取りで、で、まあ、プロレスラーになって、で、まあ、最終的にはこう、まあ、暴漢に襲われ、殺されたという感じです。まあ、非常にドラマチックな。
国民的英雄。
国民的英雄ですね、本当に。
そうそうそう、
そういう、まあ、力道山の日ではないんですけど、
そうね。
2月19日はプロレスの日なんですね。
なるほど。
それ以降でもプロレスってテレビでやってたりもするんですけど。
そうだよ。だってなんかね、テレビの歴史はプロレスの歴史なんだよね。
ほう。なるほど。
力道山が始まって戦ってる姿をテレビが普及した頃に、
はい、
みんなが
さ、時代
のテレビに被りついてた。
なるほど、なるほど。そう。あ、そうか、だから1955年だからちょうど60年前だから、テレビが、白黒テレビが始まったぐらいですよね。
みんなワーワーワーワーってテレビすげえ。
なるほどなるほど。それで、まあ、みんなテレビかぶりついて、
そうそう、
プロレス見てみたいな。
だからプロレスがテレビでやってるのって本当ずっとなんか普通だった。
まあ今でこそね、ほとんどやってないんですけどね。
そうね。
かつては本当テレビ朝日とか日テレとかでもゴールデンタイムでやってたりとか。
なんか別にそんなね、すごい見てたわけじゃないんだけど、
はい、
亡くなるとまあまあちょっと悲しい。テレビで見れないとなるとね。
なるほど、なるほど。まあそんな、まあ、プロレスの日なんですけど、
はい、
まあプロレスって確かに日本人にとったら、おじさんたちの、でも一定の世代にとったらみんな見てた世代ってありますよね。うちの父親とかちょうどそんな世代だった
んです
けど、うちの父親とかはもう一番見てた時代みたいな。
うん、
まあ、猪木めっちゃ強いよ、お前みたいなとか。そういうプロレスの大好きな世代が、そうですね。
俺の時になると、本当に大好きな人と全く興味ない人に分かれてた。
あ、
本当に大好きな人ってすごいマニアな感じがするじゃん。
はいはいはい、はい。
ああいう人たちがちょっといる感じだった。
なるほど。まあそうやってちょっとずつ少なくなって、
そう、
多分父親の頃はもう国民みんな見てるから、ちょっと少なく、マニアなものになって、もう今や、まあなかなか、
あ、
そうですね、ほとんど、まあ今、プロ野球もテレビでやんない時代ですからね。
でもやっぱプロレスラーっていうのは本当に強いんだと思う。
まあかっこいいですけどね。
そうだね。
はい。
あ、
まあまあ、そんなプロレスの日でしたが、
なるほど。
じゃあ本日もですね、ちょっと、せっかくなんで、
そうだね。
箱持ってきたんで。
なるほど。
はい。こちらから、何枚か入ってるんですけど、
ね、
プロレス関連、ちょっと入れました。
プロレス関連って言ったらもう結構絞られる。
まあまあ、あんまりね、離れるとね、あれなんで、ちょっとプロレス関連ちょっと。ぜひ、
切り替えた話が。
はい。リリリリリリリリリ。これだ。アントニオ猪木。
イントロジャパン。
はい。というわけで、アントニオ猪木でございます。
元気ですか？
元気ですか？
元気があれば
何でもできるっ
つって。いきまーす
ダッ
って言って。モノマネしちゃう。
まあ、猪木といえばモノマネなんで。
そう
まあ、いや別にモノマネ芸人じゃないですけど、あれです。まあ、日本で一番有名なプロレスラーです。
プロレスラーだね。
はい。もう超有名ですね。そして、日本で一番モノマネされている人じゃないかと。
そうだね。
いう感じです。
日本のプロレスラー、全部なんか、枝辿っていくと猪木に来そうだね。
まあそうですね。もう、御年74歳で、まあ、新日本プロレスっていう、プロレス団体立ち上げてですね。
うん、
そしてまあ本人も超スタープレイヤーとしてですね。
そうだね、
もう60近くまで、50何歳までこう現役でやってたんで、
うんうんうん、
もう20年前ぐらいまでやってましたね、現役で。
そうだね、見たことあるの試合と
か。ああ、マジですか。いや、
でもちょっと年取ってからの試合しか見てない
、まあ、まあ本人が20代30代の時はいろいろむちゃくちゃやってましたからね。
そうね、
はい、まあ、すごい、まあ、有名な日本のプロレスラーですが、まあ、プロレスラーであり、今は、まあ、あの実業家って感じですかね。
そうだね、
国会議員も、
そう、自由ですね、
国会議員もやってましたから。
やってた、
もう何でもありですよ。
国行っちゃうしね、
いろんな国行ったりとかして、なんかスポーツで国を世界を平和にするんだみたいな感じ。
そうだね、
そうです。まあ、スケールのでかい方ですけれども。
あとはあれだな、ファッションかな、あの赤いマフラーみたいね。
そうです、ここにこう
トレンドマーク、
ここに。そうですね、
そう、はい、裸であのマフラーをさ、はい、やれば男子全員陽気になる。
そうですね、でちょっと顎出して
そうだね、フリースパって、あとはビンタかな。
ビンタですね。まあ、猪木といえばビンタですけど、闘魂ビンタ。
最近は蝶野がやってるかもしれない。
楽の使いとかで山崎されてますけど。
でもまあ、蝶野の師匠がそもそもね。
そうですね、猪木で。そうです、そうです。もう上に猪木がいるわけですが。で、猪木のまあビンタって言ったら非常に有名で。
そうだね。
まあ、多分その猪木がなんかイベントやるとか、みんなとこうファンと触れ合う機会があったら、ビンタしてください。
そう
って。男たちは言いに行くわけ
ですよね。
そしたら、まあ、OK。ケイロンって
。ご利益がある。
把握しまれっつって、バシッと。
みんな並んで殴られる。
そう、並んでピンタバッチバチされて、ありがとうございますって言って。まあ、闘魂を入れてもらうわけですけど。
そうだね。確かに。
はい。まあ、されたことないですけど。
闘魂っていう言葉もそうか。
そうですね。戦う魂とか言って闘魂です。
あれって猪木だよね。
まあ、猪木ですよ。あんな言葉をこう。まあ、使ってる人も猪木ぐらいですけど。
そうだね。
まあ、闘魂。
さすが。
はい。まあ、燃える男ですよ、
ね、そうです、
はい。まあ、そんな猪木ですけれども、
うん、
なんですかね、猪木といえば、まあ、あと1、2、3、ダー
ギャグ、
ね、ギャグじゃないですけど持ちネタみたいになってますけど、はい、まあ、これもあのモノマネ芸人では、まあ、みんなよく使われ
る
ワードですね。あれ もみあのファンとみんなでね、こう1、2、3ダーって
ですね。確かに、やると元気になるね。
元気になりますね。あれ、もともとダーだけだったらしいですよ。それで、客とみんなでやるために、まあ、1、2、3でダーしましょう。していきますよ。っていう。
ああ、そうなん
だ。らしいですけど。
なるほどね。
まあ、猪木といえばダー。
今、最近だと女子プロレスラーとかも、1、2、3なんちゃらって。
ああ、そうだけど。ハッスル、ハッスルみたいなのもあります
ね。そうそうそう。
はい、
もう、あれの最初が多分、
猪木ですね。
って
はい、そうです、そうです。まあ、曲をこう、ひとまとめにするという。
いいな、もう、ギャグがあるといいよね。
もう、ギャグっていうと、まあ、なんか怒られちゃう
よ、神が。
なるほどね。まあ、そんな猪木ですけど、うん、まあ、猪木のなんか功績として、よくなんか挙げられてるのは、その、まあ、プロレス団体を立ち上げて、そして、うん、あの、今までみたいな、その、ショーとかエンターテインメントよりもっとこう、ガチンコで戦うと。
ああ。
俺も、本当に強い奴らをこう、上にのし上げるんだ。
なるほどね、
はい、そういう感じで、まあ、なんかコンセプトとしてあったみたいなんですね。
あ、
はい、なのであのガチに結構こだわってた部分もあったらしくて、
なるほど、
はい、でそこの最後の結果があれですよ、モハメド・アリ VS 猪木という。
あ、知ってる人はね。
そうですね、
あんまり触れたがらない人もいるよね。
結構そうですね、いろんなことがあったみたいですからね。
そうだね、
はい、
まあ、なきに等しいみたいな扱いを受けることも。
ただまあなんか、モハメド・アリと、あの、何でしょう、アントニオ猪木ってどんな人だったのって言ったら、いやもう40年前に当時のプロボクサーの世界チャンピオンと試合したんだぜ、みたいなって。
そうだね。
まあ今ではね、考えられないようなエンターテイメントですよね。
プロレス対ボクシングをリングの上で、
ね、やるという。そうですね。もう今いろんな総合格闘技、まあ何年も前まで、あの結構すごいブームだったんですけど、うん、あれもまあやっぱすごい強いボクサーとすごい強い柔道家戦わせるみたいな、うん、そういう総合格闘っていうのはまあそういう流れじゃないですか。
だから今のそれの走りだね。
そうですね、それの走りです。う
ん、それを何がそういうと、その走りみたいな、なんか色物の試合をガチのナンバーワンとやるっていうのが
すごいですよね。本当に当時のノリに乗ってた、
伝説の
モハメド・アリですよ。
もう
ボクシングの歴史上で一番有名な選手と言っても過言ではない、そのモハメド・アリとやると、もう現役チャンピオンといいですよ。もうお互いにとっても正直、リスクしかないじゃないですか。勝っても負けても美味しくないし。
だからね、そういうなんかね、スケールのデカさがやっぱあるね。
そうです、
猪木は。
エンターテイナーですね。ただまあガチすぎて試合はあんま面白くなかったという。
そりゃそうね。
そりゃそうだみたいな。それは本気で殴り合ってたらもう危ねえみたいな。そう、ね、なんでまあそれぐらいガチでやったみたいですけど、
ね、技 VS 足技になっちゃう、は
い、ずっとこう寝転んで相手にちょいとみたいな、
もう呆れてたもんね。
100みんなブーイングだったらしいんですけど、まあでもそれぐらいお互い真剣にやってた。
でも真剣になったらその形になったっていうのはプロの格闘家はもう見て納得したと。
ああ、さすがに猪木と。やはり猪木すごいと。
ボクシングなんか狙いは勝てるじゃない
か。なるほどなるほどつって、これは一本取られ
る。そうそうそういうことになってる。
はい、でまあその時にまあ試合終わって、まあ、お互い戦い合って、うん、でまあモハメド・アリがあの曲を送ったんですね。それが
曲、
それがあれですよ、猪木ボンバイエーツ。
ああ、マジで。
そうですよ、このボンバイエーっていうのがそのなんかぶっ倒せみたいな、ぶっ殺せみたいな意味らしいんですよ。
曲を送ったってそ
んな、もともとアリ・ボンバイエって
あ、そっか
だったらしいんですよ。
そうだね。
それがアリ・ボンバイエをこれをお前に使ってくれっつって、
すげえいい音楽だもん
ね。で、猪木・ボンバイエっつって、で、ファイって感じで、あ、盛り上がります
よ。盛り上がるし、落ち込んでる時あんなの聞いたら無理やりテンション
上が
る。
そうですよ、もう立ち上がりますよ、思わずシャーシャーってやつ
ですよ。いいな、猪木、はい、
まあ、もうやっぱみんなに元気をね、闘魂ビンタもそうですけど、
そうだね、
元気を与えてくれる存在なんで、
ね、アイコンだね。
アイコンですよ、もう日本の元気のなんかの象徴ですよ。
そうだね、
まあ、それがアントニオ猪木でございますが。
ちなみにアントニオ猪木の必殺技といえば、
あ、まんじ固め
ですね。そうですね、はい、まんじ固めっていうのは、
はい、
まんじっていう字があるじゃない
ですか、はい、
今多分出てると思うんですけど、
なるほど、
あの形に人間がなるんですよね。
うん、えってことです。
そしたらなんか痛いらしいんだけど。
いや、それは痛いですよ。そんな人って棒の形ですもん。
そうだよね。
はい、
ちょっとかけさせても
らおう。
そうそうそう。
マジですか。いやいやいや、ちょっと口
調上。俺もかけ方がよく分かってないんだけどさ。
はい。
まんじだから、
はい、
こんな感じ。
痛い痛い。え、
これ痛い。
いや、痛いんですよ、これ。マジで。だって、人とは違う形してますから、これ。
俺これ食らったことないけど、あんまりかけてる方は、これ痛いの
マジっすか、痛いですね。あんま力入れないでほしいですね。
なるほど。
なんか、
まんじ固めね。
なるほどね。まあ、なんかあれですね。プロレスって、痛かったですね。
プロレス。でもなんか、この形になるまで持ってくっつうのは、なんだろうね。もう絶対ガチだとこんな形普通ならないじゃん。
まあ、そこはショーです
よ。ショーだよね。
そこの境目が面白いんじゃないですかね。
こんな形になるのを許しちゃうってこと。
だからプロレスラーって本当に、まあ、技を受けるときに、うん、もう覚悟を決めないとやっぱ危ないですからね。
そりゃそうだよ。
あのパイルドライバーとかあるじゃないですか、頭からドーンみたいな。いや、確かにそれもじゃあ本気でやろうと思ったらもう首からこう抜ければあの避けれるけど、受けなきゃいけないじゃないですか。
まあ確かに本当に事故も多いからね、プロレスは
受けるって危ないですよ、ね、頭から落ちたりするんですよ。まあそれぐらい覚悟を持ってやってるんですよ。
いや、でもね、あの、あれだけの演技じゃないけど、ショーを見せれるぐらいの体力をつけるのは、本当、超人じゃないと無理だと。
無理です、無理です、無理です。なんか普通の、そのスポーツ選手とはまた違う筋肉の作りというか、
そうだね、
受けなきゃいけない体にしなきゃいけないんで、ああ、これはもう大変ですよ。
そうだね、俺はなんか、高校の時の学祭かなんかで、プロレス同好会みたいな、
ああ、ありますよね。
やってるのを見たんだ。やっぱ素人なんだけど、見ててめっちゃ面白かった。
ああ。
なんか、2階の窓から飛び降りてきたりさ。
ああ、いいっすね。うん、
やっぱプロレスって生で見ると、素人のやつでも面白いから。
あ、じゃあ、実際にプロレスラーが
そう
やってるのを見ると、もうそれこそ全盛期の猪木とかだって、もうみんな興奮したんでしょうね。
いや、近くで見たら本当すごい。
うちの父親も一回そのプロレスを見に行って、で、もう本当それこそ30年前、40年前ですけど、もうずっと興奮してます、今
だ
に。いや、すごいんだよ、あいつら、めちゃくちゃ強いんだよ、
そうです。あんなのテレビで見たらバカにしちゃう人たちも多いやん。
ああ、やっぱ目の前で見ると。
演技みたいな。 感じだけど、大人になればなるほど凄さが何か分かってくるから、
はいはいはい、
子供の頃はなんか茶化す、
はいはいはい、
絶対痛くねえよ
とか言ってこんなの嘘だよって言うけど、まあ今実際受けても痛かったし、まああれですよ、まあまあそのそういうのを見せるっていうねスポーツなんで、
だってもう体とかえげつないもんね。
いやもうすごいパンパンですよ。
そうだね、
やっぱエンターテインメントなんで、うん、そのそこも含めて
人間の形
してない
もん、ね、あ首とか、
あのもうなんですか。
そう。これまた世界中でプロレスってあるのかって言われたら。日本とアメリカとメキシコぐらいしか思い浮かばない。
まあ、盛んなのはその辺なんじゃないですか。さすがにその他のアジア圏はほぼないですよ
ね。そうだよね。
聞いたことないですけどね。韓国でプロレスとか、
ないよね、
中国でプロレスとか、まあマイナーなのはあるかもしれないですけど、ファンとかいるかもしれないですけど、まあいないでしょうね。
だから外国にご紹介できる日本の文化の一つといっても過言ではないか。はい、
まあ、どうすかね。ただまあ、日本の大学は今でもプロレス同好会っつって、その、
中
さんが見たように、プロレスをちょっとまあ真似てみたりとか、そういう団体、未だにやってるんで、有名なところもありますし、それ出身のプロレスラーもいっぱいいますし。
だからなんか、海外から日本に来る人に野球見せたいとか思ってたんだけど、
はい、
なんかプロレスを見に行かせるっていうのは、なんか一つ日本を紹介する
いい手段
かもなと。面白
い。ああ、いいですね。
うん、まあ、興奮するんだ
よ。そうです。
なんか雑技団を見てるかのような感じ。
ああ、まあ確かにそうかもしれないですね。うわ、痛い痛い痛い。頑張れ頑張れとか。
あそこから2回転。
とか、まあ興奮するかもしれないですね。
悪役レスラーとか怖いじゃない。
いや、怖いですよ。もう、だから、結構まあね、有名なのは、チョウとかね。もう、あの人はヒールなんで、ヒールって言うんですけどね、悪役のことを。まあ、チョウもなんか、よく芸人とか。ぶったらいてますけど。
なんか、鎖とかさ、椅子とかさ、なんか、
タイガージェットシーンとかなんか、昔のレスラー言いましたけど。
血だらけのやつね。
はい。まあ、そういう、まあ今でも、まあ猪木がこう立ち上げた団体含めですね、
うん、
脈々とですね、
そうですね。
プロレス愛っていうのは、まあ、ちっちゃくなっていったかもしれないですけど、まあ今でまだ続いてるので。
すべてを作ったんですよ、猪木が。
まあでも、それに言っても過言ではないかもしれないですね。
ああ、
もう、プロレスラー、カリスマですから。
総帥です。
カリスマです。
はい。
はい、そんな猪木でした。
そうだね。
じゃあ、まあ、ちょっと喋り疲れたんで。
そうですね。どうやって消えようか。
じゃあ、プロレス。
じゃあね。